各派代表質問。無所属の会議員団。アグロ吉尾、三宅正樹。新たな施策を期待し、住民満足度ナンバーワンの街づくりを。質問者、アグロ吉尾。問い。市長の決意、変革の考え方、なすべきことは。選挙後まだ実質40日ほどの期間で、市長自らの所信表明、新市長の思いと決意は、また市長は保守的な市民と言われるが、どのように行政を動かしていくのか。答え、新たな視点でスピード感を持って進める。すべての方とオール池田で邁進し、付託を得た市民には将来を見据えた街づくりに向け、現在からの道しるべをしっかりと示していく。そのためには責任感と誠実性を持って前進する。問い。地域分権の考え方と今後の制度維持について。地域コミュニティ推進協議会の固定化された費用とマンネリ化した予算提案権。今後の制度維持は。答え。地域の方と意見交換後、制度の見直しも。提案額が約1億円。予算提案権の制度も含めて、地域の方とこの夏にタウンミーティングで意見交換を行い、体制整備を考える。問い。住民満足度ナンバーワンに向けた公共施設の在り方は、中央公民館の空き部屋等、今後の公共施設の在り方について問う。答え。発災時の共助拠点や地域共生社会の実現に、加速度的に流動する行政ニーズへの対応を目指し、令和3年度末をめどに、既存の公共施設等総合管理計画を更新していく。地域住民の多様な意見を反映して、在り方を検討。問い、外郭団体の議会チェックをすべきでは、市民の税金が投入されている全出資法人のチェックを議会がすべきではないか。答え、地方自治法による監査制度で監視可能。出資比率が 25% 以上 50% 未満の法人は、市に対する影響度が大きいため、経営状況書類を議会に提出。また、全出資法人について、決算審議や監査制度で監視を実施。問い、消防署前の大通りや池田市内の市道の整備は、公共インフラの考え方と、不動伊丹池田線のメインロード化とは、答え、指導整備は喫緊のテーマ、整備は欠かせない。市内で一番道路幅が広い、不動、伊丹池田線を、豊中市のロマンチック街道のような、街のシンボル化を図りたい。指導整備は利便性が高く、利用量の多い道路から、整備、バリアフリー化を積極的に、財源確保しながらやっていく。問い。公益活動促進協議会の今後のあり方について、促進協登録団体中の福祉団体が保健福祉総合センターに移っている現状で、従来の中間支援組織としての本来の機能が果たせていないと聞く。今後のあり方は、答え、今後の体制整備のため、各種団体から情報収集、認知度が高く、市民活動、ボランティア活動を支援している公益活動促進センターは、今後は、仮称、池田地域交流センターに移転予定だが、再度各種団体から情報収集の予定。この夏にタウンミーティングで、今後の重複している団体等の見直し等も含めて検討。新生クラブ議員団。前田聡、坂上翔英、下迫明、池田らしさを継続し、 議会と切磋琢磨した市政運営を。質問者、前田聡。問い、排他性が池田の活力を削いだ根拠を問う。池田は様々なインフラ整備とともに、企業、公共、教育機関や研究施設などの拡充で、政治、経済、文化の発展を牽引してきた。人口減少、市民サービスの多様化、財政の硬直化などどのように評価し分析されているのか。答え、先駆的取り組みが多様に対応できなかった。受け入れず、許容せず、排除せずという意味合いである。豊野地域でトップランナーとして成熟し発展してきたが、多様な時代に合わせた受け入れが不足してきた。駅前再開発においては、関係団体等の影響から、池田集客の拡大対応が困難な実例もあり、反省が必要。問い、市民は一流、政治は三流とする意味合いは、これまで成熟した街づくりに多くの市民が参画し、議会も政策取り組みにその役割を果たしてきた。答え、人間関係のしがらみを反映した運営を批判。政治的な発展においては対立した歴史背景があるが、時として対立は施策遂行に有効に機能する。新たな政治を進めるには、これまでの人間関係を断ち切り、責任感を持ち、議論し、貢献することが今後のあり方であると考えている。問い、身を切る改革と訴えの本質的な意味を問う。給与カット 30%、退職金ゼロを表明しているが、負の状況でも緊縮を進めた結果、税収、雇用、職員のモチベーション等には十分な効果を見出せない結果があるが。答え、自らに判断を求め、職員に波及させない。前年度予算を確認し、判断していく。今後の扶助費増加に対応し、市民への負担の拡大に向け、一定の理解を要請していくことで掲げた。自身の評価は選挙で信を問う。職員の減給は考えず、評価基準を拡充し、働き方改革、生産性向上につなげ、市民サービス向上に努める。問い、テーマパーク構想で賑わい創出の今後は、住民発意の不祥台創生プラン、細川石橋夢プランが提言され、地域の様々な整備、更新計画に期待が寄せられている。立地適正化計画、中心市街地活性化基本計画と合わせ、今後の取り組みは、答え、市民の意見を反映し、今後も取り組みを図る。市内各地域の特色を生かすために、各種の計画や関連事業の推進に取り組んできた。今後も良い点は守り、改善すべき点は市民の声を反映させて引き続き努めていく。問い、留守家庭児童会の拡充で子育てナンバーワンを問う。現状の人手不足、休暇の対応など課題を克服し、子ども子育て支援、子育てしやすさの追求を問う。答え、居場所づくり事業の検証から拡充に努める。女性の社会進出に伴う保育ニーズは増大し、学年拡大に伴う児童増加への対応が急務で、高学年の状況を調査している。空き教室の活用、プレハブ建設も視野に入れ、教室確保の方策を幅広く検討する。また、指導員の確保についても、処遇改善等に向け、より一層努力する。日本共産党議員団、山本武、藤原美智子、小林義光。市の溜め込みは、暮らし、教育、福祉に使うべき。質問者。 山本武史。問い、市の基金を教育・福祉に使え。市は17年連続黒字、51億円の財政調整基金・貯金を 4% 崩して35人学級の小中全学年実施と国保1世帯1万円引き下げをすぐにでも実現すべきだ。答え、市財政は引き続き厳しいので実現困難。基金残高は大幅減少の見込み。財政は引き続き厳しい。問い、市長は子供の医療費無償化の公約実現を。18歳までの医療費助成は実現するが、引き続き窓口負担も含めた完全無償化に踏み出すべきだ。答え、公約したが財政的に実施困難。府の助成がなく、市町村単独では実施困難。問い、市民の命綱、市立池田病院は民営化するな。市長は市立病院の民営化を言っていたが、市民の命を守る市立病院は公営を維持し、拡充すべきだ。答え、公立病院を守っていくことは大変重要。公立病院の役割はよく理解しており、財政ありきでは考えない。医療水準は下げない。問い、市民の身を切る改革は許さない。身を切る改革の目的は何か。教育・福祉の後退は許されない。答え、市民負担増はやむなし。扶助費は減らさない。市民負担を増やす。社会保障の根幹の扶助費は減らさない。問い、確かな学力を保障する35人学級を拡大せよ。戦争遂行の軍国主義教育の反省から、戦後の教育は政治から独立し、教育への政治的介入は抑制的であるべきとされる。市は教育内容に介入せず、市長公約でもあった35人学級の拡大など、教育条件の整備に努めるべきだ。答え、35人学級は予算措置を検討。教育ニーズをいち早く取り入れ、教育施策を展開する。35人学級への拡大は予算措置を検討。問い、旧池田市立図書館は再開せよ。池田市の図書館行政はあまりに貧弱。さつきが丘の旧市立図書館は再開すべきだ。答え、図書館機能を残し活用する。旧図書館跡地は教育施設を検討中。図書館機能は残していきたい。問い、競争性を維持し、公平公正な入札を。入札不調や一社入札が続いており、公共工事の質が問われる。改善を求める。答え、入札制度の改善に努める。地元業者育成も図りながら、公正・公平な入札制度を追求する。問い、地域分権制度は本来の姿に戻すべき。地域分権制度はコミュニティの権限を予算提案にとどめ、地域の民主主義の増進を図るという本来のあり方に戻すべきではないか。答え、本来の趣旨に照らして再検討する。同制度は基金のあり方も含めて再検討する。大阪維新の会池田議員団、石田隆、滝沢智子。住民満足度の向上を目指す新しい市政の取り組み。質問者、石田隆。問い、交通環境を改善する新しい市政とは。 交通環境をどのように整備し、発展させていくことを計画しているのか問う。答え、バリアフリー計画の策定に取り組む。歩道改良や舗装打ち替え等の維持管理に加え、橋梁長寿命化計画に基づく道路橋や横断歩道橋の改良を進めている。バリアフリー推進協議会を設置し、同計画の策定に向け取り組む。問い、子育てと教育環境の充実を目指す取り組みとは、新市政の子育て、教育施策について問う。答え、安心して子供を産み、育てやすい体制を整備。妊娠期から子育てへ、切れ目のない支援を推進する。10月からの幼児教育、保育の無償化について適切に対応を行い、保護者の負担軽減に努める。問い、健康ポイント制度導入について。本制度は健康促進のために運動や健診等、健康づくりに取り組むことでポイントが付与され、医療費の抑制が期待される。本制度の導入について問う。答え、健康寿命の延伸や医療費抑制を目指す。本制度は現在大阪府が整備を進めている。本年10月より実施を予定しており、今後の状況や結果を勘案し、本市においても検討を進める。問い、安心・安全施策の財源を問う。安心・安全を実現することは、行政の重要な課題である。これを実現する財源について問う。答え、基金等を活用し、安心・安全な街を確立する。安心・安全施策の財源として、緊急防災、減災事業債などの有利な記載の活用や各種積立基金を活用する。本年度は防災備蓄倉庫や耐震性貯水槽の整備を主に進める。問い、高齢者の居場所づくりについて問う。気軽に高齢者が集う場所が必要と考えるが、その施策を問う。答え、地区福祉委員会等を中心に事業を開催。現在、地区福祉委員会等が主体となり、高齢者の居場所づくりが行われている。アクティブシニア応援事業補助金を活用した団体の取り組みもあり、高齢者の居場所になっていると認識している。問い、空き家バンク制度について問う。本制度はすでにスタートしているが、人口減少と都市への集中など課題が多い。現在の進捗を問う。答え、空き家の利活用の取り組みを進める。空き家利活用の促進に向けて、セミナー等で啓発活動を進めるとともに、空き家所有者の抱える諸問題と向き合いながら、登録に向けた取り組みを進める。自民同友会議員団、小林義則、細井薫、浜地真一郎、西垣聡。効率的な行財政運営と市民満足度向上への取り組み。質問者、小林義則。問い、地域公共交通の本格的実施スケジュールは、コミュニティバスやデマンドタクシー等の本格的実施に向けたスケジュールを問う。答え、池田市地域公共交通会議で議論していく。昨年度実施した池田市内公共交通に関するアンケート調査、不潮台地域での社会実験結果の基礎情報をもとに、他市の事例や各交通事業者の考え方を確認し、引き続き本市のニーズに合った交通体系や実施方法等を議論していく。問い、 子育てしやすい環境の実現方法は、子育て世代の負担軽減を行い、子育てしやすい環境実現とはどのようなことを行うのか。答え、待機児童数ゼロを継続していく。令和元年10月から幼児教育・保育の無償化の実施に向け、適切な対応を行う。また、幼児教育・保育の無償化によるニーズの増大に対応し、保育コンシェルジュの配置等による利用者支援や保育ニーズを適切に捉えた保育所等を整備し、待機児童ゼロを継続する。問い、事務負担軽減や能力向上に向けた取り組みは、教員の事務負担軽減や教員の資質、能力向上に向けた取り組みは、答え、支援する人材配置の予算措置を検討する。事務処理を日常的に支援する人材配置の実現に向け、地域の協力を求めるとともに、財政状況も考え予算措置を検討する。また、資質、能力向上については、法定研修に加え、池田市教職員研修や、豊野地区内の相互交流研修、公開事業研究会等で研鑽を積んでいる。問い、敬老の里プロジェクトの進め方、完成時期は、敬老の里再構築についての今後の進め方や、完成時期はどのように考えているのか見解を問う。答え、プロジェクトチームを中心に引き続き検討。本市職員による敬老の里プロジェクトチームが中心となり、本年3月に基本構想を作成した。既存施設の特色を生かしつつ、多世代が交流できるエリアとし、将来的にも持続可能な施設を目指す。令和3年度に着工、令和5年度のグランドオープンを目標としている。問い、地域分権制度のこれからについて、地域分権制度を今後も持続可能な制度へ改善する必要があると考えるが、これからどのような見直しを行っていく方針なのか。答え、意見交換を実施し、持続可能な制度に見直す。地域の皆さんと意見交換を行いながら、持続可能なより時代に合った制度となるよう見直していく。問い、石橋駅立体交差化の実現性について。石橋駅の立体交差化について今後どのような検討が行われるのか。答え、石橋の将来像を今後も調査研究していきたい。現在の石橋駅は町の防災面からも課題がある。駅の立体交差化は将来の石橋の活性化に向けた重要な課題と考え、今後も石橋の将来像を調査研究していきたい。清風会議員団、山田雅史、渡辺千代氏、川西二郎、中田正則、森谷博道。新たな時代を迎え、子育て、福祉、市民生活の充実した街を。質問者、中田正則。問い、新学校給食センターのこれからについて問う。新学校給食センターが令和2年4月に完成予定であるが、食の質の向上や食べ残しの問題について市長の見解を問う。答え、地産地消と残食問題に取り組む。地産地消の取り組みは、府内の地場産食材は学校給食会から、市内の軟弱野菜は地方卸売市場や細川地域コミュニティ推進協議会から、米は豊野町、野瀬町産を使用しており、今後も積極的に取り組みたい。また残食についても、現在の小中学校での取り組みの継続と、新学校給食センターの施設見学を通し、 食育の推進に取り組むことで、残食の軽減に努めたい。問い、小中一貫教育の現状について問う。義務教育学校の細郷学園をはじめ、市内小中学校が連携を強めているが、現状について問う。答え、地域と連携した運営が始まっている。細郷学園については、年間5回、学校運営協議会を開催し、地域の方々等の意見も取り入れながら、学校教育に生かしている。また、小中一貫教育に関しては、本格実施6年目を迎え、各学園での実践が充実してきている。今後、各学園の特徴的、重点的な取り組みをさらに推進し、小中9年間の一貫した教育の実現に向け、教育委員会と連携していきたい。生徒のスポーツ活動の機会が損なわれることがないように、今後、本市の現状を鑑み、複数校の生徒が拠点校の運動部活動に参加する等、合同部活動等の取り組みを検討していきたい。問い、人口減少、少子高齢化に伴う市の対策を問う。今後の急速な人口減少、少子高齢化への対応は、本市にとっても一刻を争う課題であるが、市長の短期的対応策や長期的展望を問う。答え、テーマによって各種施策を講じてきた。人口減少、少子高齢化への対応については、町、人、仕事創生法に基づく、池田市、町、人、仕事創生総合戦略にのっとり、呼び込む、作る、育てる、つながるをテーマに、各種施策を講じてきたところと認識。短期的対応策としては、子育て支援策の一環で、子どもの医療費助成の対象を18歳まで拡充すること。また、本年度中に、池田市、町、人、仕事総合戦略の改定を行う予定であり、その中で長期的な施策についても検討していきたい。問い、池田駅周辺の駐輪・駐車環境について問う。池田駅付近は、市立図書館の移転やせせらぎモールの改修等により、駅周辺の環境変化が著しいが、駐輪・駐車スペース等について問う。答え、駐輪・駐車スペースの確保に努める。市立図書館の移転やせせらぎモールの改修により、池田駅周辺に市民の方が訪れる機会が増えることが予想されるので、今後民間活用も視野に入れ、スペース確保に努めていきたい。公明党議員団、多田隆一、荒木真澄、藤本雅弘。分断、排他主義乗り越え、堅実で曖昧な市政運営を。質問者、多田隆一。問い、対立構造を排して市民のための市政を。旧体制と新体制、公務員と民間といった対立図式を作り、社会を分断するのがポピュリズム。急進的な改革を進めるのではなく、市民の平和な暮らしの追求との原則を貫き、堅実な市政運営を。答え、対立軸を作らず、調和、融合を目指す。歴史的には、保守、革新といった二元論が政治の主流だが、現在の民主主義においては、敵を作る手法はあってはならないと考える。調和、融合を肝に銘じて、市政を前に進めていく。問い、フェーズフリーの発想で、本市の強靭化を。フェーズフリー、日常時に普通に使えて、さらに災害時に役立つものを備えることで、強靭な社会を構築するという発想が主流に。 本市でも研究及び啓発を。答え、非日常時の活用も視野に入れて検討。災害時用の防災無線で、平時における防犯や広報で活用を実施。新学校給食センターでは、食材のストックが可能なので、非日常時における活用も検討する。問い、地域分権制度で環境問題に取り組んでは、環境問題を現実的に前に進める鍵は、地域発の主体的な取り組み、各地域コミュニティ推進協議会において、納得と手応えのある取り組みができないか。答え、制度設計見直し時に取り入れるよう検討。地域分権制度で環境問題に取り組むことは大変意義があると考える。今後、制度に反映できるように検討する。問い、先進事例に学び、スマートシティの計画を。ICT 技術や IoT 技術などを活用し、賢く便利な街を目指すスマートシティ。会津若松市では、会津大学と連携し、民間企業も巻き込み、継続的な雇用創出や市民の QOL 向上を実現。それが人口増加につながるというサイクルを回し始めている。本市でもしっかりとした計画、戦略を。答え。本市の計画構築に参考になるか検討する。AI 技術の発展などにより、社会構造は大きく変わっていくと考えるため、それらを見越した計画は必要。本市もスマートシティの先進事例について情報を収集中。問い。将来を見据えた戦略的な行財政改革を。人口の少ない本市の場合、インフラ維持等にかかる固定費は他市に比べてコスト高となっている。さらに今後の人口減少や次々と必要となるインフラ改修事業に備え、中長期的なビジョンに立った行財政改革の戦略的取り組みが必要では。答え、持続可能的な発展力を壊さないように進める。場当たり的な財源創出だけを目的とするのではなく、今後の労働生産人口の減少なども勘案して取り組む。また、さらなる財源創出や、選択と集中に徹した住民満足度の向上にも取り組む。